ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
さてここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんとともにお送りいたします。スタジオにお越しいただきました。脇本さん、おはようございます。
よろ
しくお願いいたします。早速ですが脇本さん、不正会計が明らかになりました、はい、人工知能開発のオルツですね、はい、8月31日に上場廃止となりましたね。オルツは昨年10月に新規上場したばかりで、はい、わずか10ヶ月余りで株式市場から退場することになりました、はい。まあ、本日はこういった不正会計が行われる背景につきまして前半でお話しいただきまして、後半ではもう一方ゲストを迎えしてオルツの事例に関して解説をいただこうと思うのですが、この新規上場する会社がですね、はい、上場の前後で粉飾決算を行う事例が後を絶ちませんが、これ何か背景にあるんでしょうか。
はい、新規上場する会社のですね、その粉飾決算をする背景の一つとして、はい、まあ、私はあの上場のハードルがとても高いというところがあるんじゃないかと思ってます、
はいはい。
日本の場合ですね、実は上場を希望する会社の中で実際に上場が実現できるのは100社に1社と言われるぐらい実はハードル高いんですね、
はい
はい。でさらにまあ上場準備にですね、最低でも 4、5年、下手すると10年近くかかって上場するっていうケースもあるんですね、
はい。
でまあ、この準備している間ですね、右肩上がりの業績をずっと維持しないと上場が延期になってしまったり、まあ、もし延期になってしまうとですね、なかなか復活できないといった事情があるんですね、
はい。
でまあ、当然上場するからにはですね、いい業績を見せてマーケットから高い評価を受けて、はい、高い株価つけたい、まあ、こういうふうに思う経営者は多いと思うんですね、
はい。
その点でもまあ業績面で無理をしてしまうんじゃないかと思うんですね。
確かに上場する側から見ますと、まあ、しっかりとした業績に加えて明るい業績予想を出して高い評価を得たいっていうことありますよね。
はい、そうですよね、はい。でまあ、そのためにですね、上場する会社は上場の準備段階からですね、
はい、
上場に至るまで、まあ、業績面ではまあ正直背伸びをしているケースっていうのが多いんだと思います。
その背伸びをすることがイコール粉飾につながるということでしょうか。
そうですね、まあ、長年上場準備をしてきて、まあ、やっともう少しでゴールだっていう時にですね、まあ、業績面でもうちょっとだけプラスすれば、まあ、たどり着けるというケースがまあよくあるんだと思うんですね、
はい。
でそこでまあ無理をしてしまうのかなと、はい。でまあ、実はですね、その東証の上場審査で不合格になるケースっていうのが 2,3 割あると言われてるんですね、
はい。
でその不合格の理由のナンバーワンが、まあ、実は利益計画の妥当性だと言われてます、
はい。
つまりですね、その上場時に発表する予想1期目の利益計画、これみんな発表するんですが、まあ、これを背伸びしてしまうので、まあ、不合格になってしまうというケースなんですね、
はい。
でまあ、そこでですね、粉飾してでもなんとか売上や利益が出ているように見せかけようとする会社が出てきてしまうのかなと思うんですね、
まあ、それは言語道断の行為ではありますけれども、それでも粉飾をやってしまうというのは長年ずっと夢見てきた上場があと少しで手に入るという状況で、はい、まあ、この機会を逃したくないという気持ちが働くということもあるんでしょうかね。
そうですね、はい。まあ、日本での上場ですね、まあ、難しいということで、まあ、それ自体がゴールになってしまうっていう点がですね、まあ、昔から指摘されてます、
はい。
まあ、実はですね、例えばアメリカなんかはですね、上場すること自体は比較的簡単で、はい、まあ、上場することよりもむしろ上場後いかに業績を伸ばして投資家から評価されるかっていうのが問われるんですね、
はい。
ところが日本の場合ですね、上場があまりにも難しいんで、まあ、それ自体がゴールになってしまってるっていう感じなんですね、
はい。
でまあ、グロス市場でですね、上場後あまり成長してない会社が多いよねっていうことで、まあ、今回そのグロス改革っていうのにもつながってきてます、
はい。
あと参考までに申し上げますとですね、まあ、当社の本社があるシンガポール市場なんかでは、実は上場会社実質的にですね、業績予想の開示してません。それからアメリカなんかでもですね、まあ、投資家との、まあ、ミーティングを通じて将来のこう話をすることで、まあ、アナリストがですね、そこからまあ予想数値考えるみたいな、そんな感じのやり方なんで、日本とは全く違うんですね、
はい。
一方で日本は当然その予想数値を発表して、これで株価動いていくんで、まあ、利益計画に対するプレッシャーは相当重いんじゃないかなというふうに思います。
確かに大きなプレッシャーになりますよね、はい、そのプレッシャーといえば、まあ、ベンチャーキャピタルなどの株主からのプレッシャーも大きいという話も伺ったことありますけれども、そのあたりいかがでしょうか。
はい、それはね、十分にあると思います。ベンチャーキャピタルなどのですね、まあ、いわゆるファンドから出資を受けている会社の場合、まあ、当然そのファンドに実は期限というのがあってですね、はい、それまでに上場してほしいという強いプレッシャーを受けるんですね、はい、で、まあ、個人とか取引先から出資を受けている場合も同じくですね、まあ、いつ上場するの、いつって言って、まあ、頻繁に聞かれるんですよね、まあ、こういったところも大きなプレッシャーになると思います、まあ、こういった環境であと少しで上場できるってなると、まあ、とにかくこれ粉飾してでも乗り切ろうと考える経営者がまあ出てしまうんだと思いますね。
結局上場のハードルの高さというところが経営者の方々に無理をさせる背景の一つではないかということなんですね。
はい、私はまあそう分析しています。
そうは言いましても、上場時には証券会社、また証券取引所、監査法人といったプロの方々による厳しい審査があるはずなんですが、その点はいかがでしょうか。
はい、そうですね、残念ながらまあそういった審査があるんですが、それをまあくぐり抜けてしまう事例が散見されています。まあ、実際にですね、その意図的か否かは別にして不適切な会計処理っていうのはですね、はい、未上場、非上場問わずですね、時々あります。でただですね、実はそれが公表される前に監査法人はじめとしたさまざまなチェックの中でそれが発見されて修正されるんで、まあ、表に出ないんですよね、まあ、表面化しないということで、手前ではいろいろ実はあると思いますね。
お話を伺っていますと、なんだか根が深いようですね。
はい、そうなんです。まあ、それでもね、オルツのように不正が完全に見過ごされてしまうと、まあ、投資家が被害を受けるだけではなくて、まあ、市場の信頼も失墜しますから、まあ、今後二度と起こらないような仕組み作りっていうのが必要になると思いますね。
まあ、そのためには事例の分析も重要になるかと思いますけれども、この後、お話しいただくゲストの上田さんにはオルツの不正に関してお話を伺えるということですね。
はい、はい、そこは期待してます。まあ、厳しいチェックの仕組みをですね、まあ、こうかいくぐって不正が行われるんで、まずその事例の分析って非常に重要になります。まあ、もぐらたたきのようにですね、ならないようにしっかりとした防止策、これ今後必要だと思います。
はい、ここまでは日本での株式上場のハードルの高さということで脇本さんにお話を伺ってまいりました。脇本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では映画制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンを販売。映画ファンだけでなく多くの人が感じたことのある好きな俳優や監督の映画を応援したい、自分の思い描く映画を作ってみたいという思いを一口10万円からの出資で映画コンテンツの制作者サイドの一員として参加できるようになりました。映画デジタル証券は全く新しい推し活として各方面から注目されています。現在9月19日公開の映画宝島を対象とした映画デジタル証券の募集を開始しています。詳しくは番組ページのバナー、もしくはフィリップ証券のウェブサイトをチェックしてください。当社が取り扱う映画デジタル証券は投資元本の償還及び分配金の支払いが保証されているものではありません。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。映画デジタル証券は上場株式と異なり購入できる時期が限られています。お申し込みに際して当社 ST 取引口座を開設していただく必要があり、口座開設時に合わせて行う本人確認手続き次第でお取引いただけるようになるまで日数を要する場合もありますのでご注意ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は
投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは北浜経営コンサルティング代表取締役公認会計士でいらっしゃいます上田宗則さんとともにお送りいたします。番組初登場です。スタジオにお越しいただきました上田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前半では新たに上場を目指す企業が不正会計を行ってしまうという背景について、まあ、日本での株式上場のハードルの高さという観点からお話を脇本さんに伺ったんですが、後半はその25年8月31日に上場廃止となりましたオルツ社の粉飾決算の事例について上田さん、まあ、専門的見地から詳しく解説していただこうと思うのですが、そもそもオルツ社とはどのような会社でどのような粉飾決算が今回起きたんでしょうか。
はい、オルツ社は、自社で開発した AI を使って自動的に議事録を作成する AI 議事録というサービスを提供する会社です。
はい、
オルツ社は2024年10月東証グロース市場への上場を果たしましたが、上場準備中の2021年から2024年までの4年間で119億円もの架空売上を計上しておりました。はい、これはこの期間に計上された売上の約9割が架空のものであったことになります。
そうでしたか。4年にわたって計上された売上の9割もが架空計上だったということなんですね。私たちの常識では想像もつきませんけれども、オルツ社は一体どのような手法でこの巨額の架空売上を計上できたのでしょうか。
はい、2025年7月に公表された第三者委員会の調査報告書を読みますと、
はい、
いわゆる循環取引によって架空の売上を計上していたようです。
上田さん、この循環取引というのは具体的にどのような取引のことを言うんでしょうか。
はい、複数の企業が共謀し、実際には取引がないにもかかわらず取引が存在するように見せかける不正会計の一種です。オルツ社の場合で言いますと、オルツ社、販売代理店、広告代理店の3社が共謀して実態の伴わない取引を行い架空の売上を計上しておりました。もう少し詳しく説明しますと、
はい、
AI 議事録は年間利用料を支払って使えるライセンスを自社サイトでの直販のほか代理店経由での販売を行っていました。その際、スーパーパートナーと銘打った特別な販売代理店に対しては利用ライセンスをバルクで販売した時点で売上を計上していましたが、実際にはスーパーパートナーにライセンスが発行された形跡は確認できず、取引の実態は認められませんでした。他方でオルツ社は共謀する広告代理店に対して実態の伴わない広告宣伝の発注を行い、広告代理店から販売代理店に資金を戻させていました。
はい、
そうすることで、オルツ社から広告代理店に資金が流れ、広告代理店から販売代理店に資金が流れ、最終的に販売代理店からライセンス料の支払いという名目でオルツ社に資金が戻ってくることになります。これがオルツ社の循環取引のスキームであったと考えられます。
なるほど、お話を伺ってますとかなり込み入った取引なんですね。まあ、それにしましても会計に関しては、まあ、特に監査法人が監査をしていると思うんですけれども、上田さん、発見できないものなんでしょうか。
そうなんです。循環取引はですね、取引先がまず実在しているということと、
はい、
さらにですね、取引に関する商標が全て揃っているというところが特徴で、監査法人が実施する一般的な監査手続きである商標突合では辻褄が合ってしまうという特徴を持っております。本件で言いますと、例えば売上では契約書以下一連の資料及び入金記録までが揃っており、他方広告宣伝費でも契約書以下一連の資料及び支払い記録まで全て揃っていると、そういう状況であります。
説明をお聞きしている限りでは、まあ、取引先が実在していて、取引ごとに全て取引の基礎になる商標が揃っているということでは、外観的には不正な取引であるように見えませんが、これどこが不正な取引になるんでしょうか。
はい、おっしゃる通りで、 個別の取引ごとにはおかしなところはないように見えるのですが、
はい、
俯瞰して取引の全体像を見てみると、複数事業者が当初から結託して売上の水増しを行うことを目的に、実態のない取引を共謀して繰り返すことにより資金を回していたに過ぎないわけです。
そういうことなんですね。上場に際しましては監査法人以外にもですね、主幹事証券、それに証券取引所の審査もあったかと思いますけれども、それでも今回の件のように粉飾決算を発見するには至らなかったんでしょうか。
そうなんです。実はですね、はい、主幹事証券や証券取引所のみならず、複数の VC も出資しておりました。VC は出資をする際に独自のデューデリも実施しており、それぞれの立場で気になる点の質問が行われたようですが、
はい、
オルツ社が組織的に虚偽の説明や資料の改ざんをしたことで確信にはたどり着けなかったようです。それと会計監査の専門家である監査法人が最終的に問題なしと判断したことは、
はい、
主幹事証券証券取引所VC にとって信じるに足る最後の拠り所になったのではないでしょうか。
確かに会計監査の専門家である監査法人が最終的に問題ないと判断したのであれば、その他の関連当事者も納得するのも無理はないと思います。それにしてもですね、会計監査の専門家である監査法人は全く疑念を持たなかったんでしょうか。
そうなんです。実はですね、上場準備中に監査法人が一度交代しておりまして、
はい、
前任の監査法人からは販売代理店と同じグループに属する広告代理店に同額以上の取引が存在することから、循環取引の疑念があるとの見解が示されておりました。
そうでしたか。
はい。さらに後任の監査法人に対する引き継ぎの際に、この疑念に関しての説明も行われておりました。
はい。
従いまして前任監査法人も後任監査法人も循環取引かもしれないとの心証を得ていたわけです。
はい。
しかしオルツ社は前任監査法人が循環取引の疑念があると指摘した取引について、その後表面的にその取引自体を解消し、組織的な虚偽の説明や資料の改ざんを繰り返すことで、後任監査法人は最後には取引が適正であるとの判断を下してしまったのだと思います。
そうしますと、まあ、このような粉飾決算を阻止する手立てというのはありませんでしょうか。
そうなんです。大変難しいところなんですけれども、ないわけではないのではないかと、はい、思っております。
ないわけではないと、
はい。主幹事証券や、証券取引所等が、独自で会計処理を検討するのは現実的には不可能だと思いますので、
はい、
ここはやはり本職である監査法人の役割が重要になってくるのではないかと思います。
はい。
本件についても公認監査法人が今回問題となった特定の販売代理店への売上の実在性に関する監査手続きにおいて、一般的な商標突合だけで済まさずに、販売代理店からエンドユーザーに実際にアカウントの販売が行われていたかについて何らかの手段により確認さえしていれば、売上の架空計上を発見することができたと思われます。もう一歩踏み込んだ監査とそのコストを受容する社会の理解が今後必要になるのではないでしょうか。
おっしゃる通りですよね。今回上田さんにはオルツ社の粉飾決算の事例について詳しく伺いました。上田さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
改めまして本日はフィリップ証券の脇本源一さん、そして北浜経営コンサルティング代表取締役公認会計士の上田宗則さんとともにお送りしました。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。